今日の午後は総会ということで、年に一度、皆さんにお集まりいただき、2017年の、私たちの教会、南浦バプテスト教会の歩みについて、ご一緒に話し合い、神様の御心を求める、そんな、時を持ちたいと、願っております。もう皆さん、十分、ご承知のように、地の塩、世の光として使える教会、これは私たちの教会の基本理念でありますが、この理念がいつ承認されたか皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。このビジョン、この理念は2012年に、承認されました。ということで、早いもので、もう5年が過ぎようとしているんですね。皆さん覚えていますでしょうか。あの頃、ビジョンミーティングということで話し合いを重ね、まずは、このプロジェクトの第一弾として、牧師がハウスクリーニング業を行うということを皆さんでいろいろ検討して、決めて、試行錯誤の中、つなぎてという一つの働きが、スタートした時、スタートしたあの頃をすごく懐かしく、感じます。まあ、ハウスクリーニング業ということで始めましたが、それから便利屋さんとなり、そして2015年には、その第2弾としてちょこっと応援隊の活動もスタートしました。まあ、当初2012年に皆さんといろいろと描き、お話ししていたイメージとは、まあ、今の現状とは多少違うこともありますけれども、でも神様の導きを感じながら、もう5年もこのビジョンとともに歩むことができました。あっという間ですね、5年。あの頃のことを少し、思いながら、いろいろと振り返っていましたが、確かに何か新しいことを立ち上げよう、始めようとするときは、緊張するものでありますよね。私もそうでしたし、多分皆さんも果たしてこれがどうなるのか、うまくいくのかいかないのか、ね、興奮しながらもいろいろな疑問や、緊張など、しながら、新しい歩みがスタートしたのかと思います。でも一度物事が進み始めると、やっぱりそこに向かって私たちは、新しいことだけに、何もわからないだけに、一生懸命にがむしゃらに取り組み、まあ、そんな働きの中に地の塩世の光プロジェクトが5年という、年月を経て続けられてきたのかなと思います。ただどうでしょうか、5年という、まあ、一つの区切りになるかと思いますが、その年月が経った中、まあ、だんだんその活動というものも当初に比べたら安定してきたのかなと思います。また私自身も、そしてまた皆さんも、こういう、プロジェクトに対しても、またつなぎ手の働きに対してきても、だんだん理解を深め、またその活動に慣れ、少し余裕というものも生まれつつあるのかなと、思うわけです。そんな中で、これからでは5年から10年へと、また10年から先へと見据えた中で、私たちの一つの課題というものは、始まった一つの取り組み、またプロジェクトでありますけれども、それをどのように、始まった当初のその熱い思い、まあ、パッションを抱きながら、また頑張ろうというモチベーションを保ちつつ、私たちはそのプロジェクトを継続させていくという、ある意味立ち上げる時よりも継続させていくということの方が、私たちにとってはチャレンジでもあり、またいろいろな労力を注ぐことになるのかなと、思ったわけなのです。そんなことを思ってた時に与えられたのが、今朝の御言葉、そして今年の主題聖句でもある御箇所、6章8節の、ね、聖書の箇所なんです。もう一度、私たちの 教会に、そしてまた私たちに与えられた地の塩、世の光プロジェクトというものに何を神様は求めておられるのか、こういう区切りだからこそ見つめ直していくということが大切なのかなと思うのです。そしてそれは決して地の塩、世の光プロジェクトだけではなく、私たちが神を信じるという信仰の歩みにも、神様を信じ続けていくというそのプロセスの中にあっても大切なことではないのかなと思ったわけです。なぜなら、御箇所から今日は、聖書を開いておりますけれども、それは神の民と呼ばれたイスラエルの民に語られた、神の、言葉でありますけれども、神の民と特別に選ばれ導かれてきた、そんなイスラエルの民も神というお方を信じ続けていくということに対してとても困難を覚えている様子が、この預言書をはじめ旧約聖書には書かれてあるわけなんです。単純なことだと思うんです。唯一の神をあなたの神として認め信じなさいと言われているにもかかわらず、イスラエルの歴史を見るとそんな神を信じ続けることができずに、あっちに行ったりこっちに行ったりと、時には違う神々を信じそうになったりと、右往左往をしながら歩み続けていく歴史が聖書には書かれてあります。そんなことから私たちの信仰というものに関しても、信じ続けていく、簡単なことに覚えても決して簡単なことではないということを、聖書を通してまたイスラエルの歴史を通して神様は教えてくださっているのではないでしょうか。もうこの旧約聖書の預言書が書かれている時代というものは、王国が2つに分裂し、またいろいろな 隣接する国からの影響や、さまざまな偶像礼拝に惑わされ、イスラエルの歴史の中では暗闇、本当に暗黒の時代と言っても良いかもしれません。ミカという預言者と同時代にはイザヤという預言者も、いましたし、またホセヤという預言者もおられ、ホセヤという預言者は、ユニークな預言者で、神様に、友情をめとりなさいと、命じられて、そしてそんな自分を裏切り続ける、そんな女性を妻とし愛し続けるという、まさにイスラエルの民が私だけを信じていなさいというにもかかわらず他のものにそそられていく、そして心を奪われていく、そんなイスラエルを愛し続けるという神様のメッセージをホセアのその実体験を通して、語った、そんな預言者が、共に歩んだ時代であります。神の民であるにもかかわらず、その民は、その心は自分たちを取り巻くその状況に翻弄される、そしてまた私を信じなさいと言っているとにもかかわらず違う神々に関心を持ち、そしてそんな世の中の現実の中で自分たちさえ豊かになれば良い、そのような裕福で力のある人たちが、権力者たちが弱い人たちから利益を搾取し、そして強い人が豊かになり弱い人が貧しくなる、そんな格差が広がっていった時代であったと言われています。まあ、言うならば、なんか今の時代にもつながるところが十分あるのかなと、思うわけです。そんな中で、ミカはイスラエルの民に語っているわけですけれども、6章6節から、見ていきたいと思います。6章6節には、民の声が、まあ、ある人を通して代弁しているわけです。私は礼拝を神様に捧げたいけども、何を捧げればよいのだろうか悩んでいるわけなんですよね。1歳の子牛を持っていこうか、 まあ、聖書の中では子羊であったり子牛であったり傷のない汚れのないその動物が尊い捧げ物として、挙げられているように、一切の子牛というものは捧げるには本当にとても良い上質の捧げ物であったわけなんです。そんな子牛を捧げれば神様は喜んでくれるのではないか、いや質ではない、もしかしたら神様は量かもしれないということで、主は幾千のお羊、まあ、お羊ですよね、幾千のお羊はどのぐらいの量になるのでしょうか。何千匹もの羊を持ってけば神様は喜んでくれるかもしれない。いやいやそんなことない、幾万の、こんな大学違いますね、幾万の油を持っていけばきっと神様を私の、捧げ物を喜んでいるのかもしれない。質から量へと変わります。そして今度は質から量だけではなく、皆さん、私の犯した背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうか、自分の子供を捧げるならばきっと神様はその贈り物、捧げ物を喜んでくれるかもしれない。このように悩んでいる様子が書かれております。確かにここだけを読むならばすごく尊いことを考えているなと感じるかもしれません。何しろ神様のためにこれだけの犠牲を私は払いたいと、願っておられる人の、言葉であります。しかしこの御箇所を読むなら神様はこれを喜んでおられない。なぜならばそれはその捧げる民の心に神様は目を留められているからなんです。このように質、量、いや自分の子供さえ捧げれば神様は喜んでくれるかもしれないという人の心の奥底には、これだけのものを私が神様のために捧げるならばそれは間違いなく神様からの素晴らしい祝福が私に注がれるでしょう。本当に多く捧げれば多くのものをいただくことができる、そんな利己的な自分中心な思いがその捧げ物のこの言葉の背後にはあったということなんです。ですから神様はそんな民の言葉、そんな人の心を、よく知っておられ、そして神様を礼拝すると口では言いながらもその心は伴うことがない、自分の方だけを向いていた、そんな礼拝の現実に神様は現実を知っておられたのです。ですから今日の8節の言葉が、御顔を通して神様が語られるわけなのです。人は何を捧げようかいろいろ悩んでおられるけど、私が求めていることはこれなのです。もう一度皆さんでご一緒に呼べましょうか。6章の8節です。3、はい、主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い誠実を愛しへり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。何が良いことなのか、何を求めておられるのか、それが3つのことです。ただ公義を行い誠実を愛しへり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。でもよく考えてみますと、公義を行うということは正しいことを行いなさいということです、ね、誠実を愛するということ、神と共に歩むということ、これは何か特別なことでしょうか。はたや人は何千匹のお羊や何万の油、自分の子供を捧げるべきかと 悩んでいましたが、それと比べるならば神様が求めることは至って当たり前のことではないのかなと、ここから受け止めることができると思うんです。確かに聖書は本当に分厚い書物であって、いろいろなことが書かれており、私たちはこれをね、全部読むことすらいろいろと困難を覚えるほどに内容の濃いものでありますが、そんな聖書が私たちに伝えるメッセージとは実に複雑で難解な難しいものではなく、シンプルであるということをイエス様は私たちに伝えております。それはある人がイエス様のところに来て、先生、この聖書がたくさん、こんな分厚い聖書がある中で何が一番私が大切にするべきなのでしょうか、そのように尋ねた、新約聖書のある、箇所がありますが、イエス様はこう答えておりますよね。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。このようにたくさんある聖書の命令を、律法を要約し、大切なことはこの二つだけなのですよと、イエス様は言われました。それは神を心から愛するということ。そして、あなたの隣人を愛しなさいというこの2つであります。そしてこの2つの、命令を、受け止めながら、今朝の御箇所6章8節を読むと、まさに公義を行う、そして誠実を愛するということは、イエス様の言う隣人を愛するということであり、そしてへりくだって神と共に歩むとは、神に対する私たちの応答でありますから、神を愛するということ、まさにここの、2箇所6章8節には、神と隣人を愛するという2つの命令につながるものであります。まあ、公義と、言うとなんか、とても大きな言葉のように思いますが、違う聖書では正義とも訳されています。正義を行いなさい、なんか正義を行うというと正義の剣を振りかざす、ようなイメージもありますけれども、そういうことではないと思うんです。私たちの生きている社会にはいろいろなルールがあります、法律があります、そしていろいろな規則がある中で私たちは生活していると思いますが、ここで言う公義とは、私たちのこの社会にあるルールではなくて、神様が示す義であり、神様の基準に、また神様の御心にかなう判断であなた方は歩み、それを行いなさいと言われているわけです。なぜかというと、特にこのミカが、予言した時代は、先ほども言ったようにいろいろな、影響を受け、社会がおかしな方向へと歩み始め、そして裕福な人だけがどんどん裕福になり、そして弱い人が裕福な人からいろいろと厳しい待遇を受け貧しくなっていく、そんな不公平な状況がまかり通っていた時代にあって、私が示す公義とはこの世の義とは違う、そんな神様のメッセージがあったのでしょう。なぜなら私たちは神の御心ではなくて私たちのルールを求めてしまう、そんな弱さがあるのではないでしょうか。それはもうエデンの園で善悪の知識の実を、神が食べてはいけないといった善悪の知識の実を人は食べてしまう、そんな誘惑に負けてしまったように、私たちが判断する何が正しいことか悪いことか、そんな私たちの基準ではなくて、あなたは神が定める基準、神の御心に立たなければいけないのですよということなのです。 それは私たちが今生きているこの世の基準やそして流行りに流されるのではなく、私たちは神様にその義を、その公義を求めていかなければいけないわけです。しかし私たちはそんな御心に立ち、聖書に立つよりか周りがそうだから、みんながそうやっているからと、結構私たちも周りの状況に流されてしまう、そんな、誘惑があるかと思うんです。だからこそ私たちは公義を行うということにおいて、神様の御心を求め、神様の御言葉に聞き、そしてそれを実践する、それが地の塩としてこの世にあって、塩味を聞かせるということではないでしょうか。それが公義を行うということではないのかなと思うわけです。しかし聖書は面白いことに、ただ正しいことをやっていればいいですよと言っているのではないんですよね。もう一つ大切なのが、誠実を愛せよともおっしゃって教えているわけです。他の聖書を読みますと、英語などを見ますと、誠実を愛するとは、Love Mercy、 憐れみを愛しなさいって訳されているわけなんですよね。確かに神の義、公義というと、厳しくシビアなようなものに受け止めがちですけれども、それだけではなく、憐れみをあなた方は愛しなさい。なぜならば神の義はただ厳しいものではなく、そこには愛と憐れみがあふれているからなのです。ただその神の律法を持ち出し、杓子定規に良い悪いと私たちが判断するのではなく、その神の御心を求めつつも、そこにはあなた方の憐れみと愛を注ぎなさい、そんな神様のメッセージではないのでしょうか。昨年の9月に、日本伝道会議というので、神戸に、その会議に参加してまいりましたが、そこの会議の中で毎回メイン講師のイギリスから来られたクリス・ライト先生という方がメッセージをしてくださいました。その中で私がすごく教えられ、また目が開かれた経験をした聖書の箇所に、列王記、第二列王記の6章からクリス・ライト先生はお話ししてくださったわけなんですね。あまり皆さんも普段読むことのないような箇所でありますが、第二列王記の6章ですね、第二列王記の6章からの箇所、ぜひ家に帰って読んでいただきたいと思いますが、どのようなことがここであったのかといいますと、イスラエルとその隣の国、聖書にアラムと出てきていますが、今でいうシリアですよね。そのシリア軍が隣接するイスラエルに、イスラエルを攻撃するために、イスラエルから略奪をするために大軍を送り込んだという、ことが書かれております。大軍を送り込み、そして見る限りにも本当に数多くの軍隊が迫ってくる様子に、イスラエルの軍隊、そして王は怯えるわけです。そしてその当時活躍していた預言者エリシャという人物に、エリシャどうしたらよいのでしょうか、もうシリア軍が攻めてきて私たちはどうすることもできません、そして、助けを求められたエリアは次のことをするんです。それは、神様に目を開いてください、イスラエル軍の目を開いてくださいと祈り求めるわけです。そうするとイスラエル軍の彼らの霊的な目が開かれ、見渡すとそこには今まで見えなかった神様の軍勢が、聖書には、火の馬と戦車が取り巻いていたと書かれていますが、彼らには主の軍勢が周りを取り囲み守っていてくださっている、そんな現実を目にすることができるのです。 そうすると今度は、エリシャは目を開いてくださいではないで目を閉じてくださいと祈るわけなんです。それは誰の目を閉じるか、相手の敵であるシリア軍の目を閉じてくださいと祈り始めます。そうすると神様はその祈りに応えられて、シリア軍の目をみんな盲目にさせます。そして突然見えなくなり、戸惑いうろたえているシリア軍をエリシャは、エルサレムの中心に、導くわけなんですね。そしてイスラエル軍に囲まれた状況の中でもう一度祈るわけです。今度はそのシリア軍の目を開けてください。そうすると彼らの目が開かれると、いつの間にか彼らはイスラエル軍に、イスラエルのために囲まれている状況に、まさに窮地に立たされている現実に気づかされるわけです。これはまたともないチャンスなわけですよね。皆さんがイスラエルの、イスラエル軍であったならば、イスラエル軍の将軍であったならば何をするでしょうか。ここぞとばかりに、戦略的には攻撃をする、もしくはイスラエル軍を捕虜として、シリア軍を捕虜として捕らえる、これが当たり前のようなことかなと思うわけですけれども、やはりイスラエルの王もここぞとばかりに、私が彼を撃ちましょうかってエリシャに言うわけなんです。しかしここからがこのお話の面白いところなんです。列王記の、第26章22節から読んでみたいと思いますが、こう書かれてあります。そんな有利に立たされていたイスラエル軍ではありますが、そんなイスラエルに対してエリシャはこう言います。撃ってはなりません。あなたは自分の剣と弓で虜にしたものを撃ち殺しますか。彼らにパンと水をあてがい、飲み食いさせて彼らの主君のもとに行かせなさい。信じられないことに、エリシャはシリア軍を滅ぼすのではなくて、彼らにパンと水をあてがい、飲み食いさせてもう一度主君のもとに返しなさい。このように命じるわけなんですよね。彼らがこんな囲まれている状況で滅ぼすのではなくて、憐れみをかけてあげなさい。そしてその言葉を受けて23節、そこで王は彼らのために盛大なもてなしをして、彼らに飲み食いをさせた後彼らを返した。こうして彼らは自分たちの主君のもとに戻っていった。なんとおかしな話でしょうか。彼らは戦争をしているにもかかわらず、もうどっちが攻撃し倒されるかわからない、そんな状況の中にあって、ようやく得た 最高の、チャンスなのにかかわらず、そのシリア軍を滅ぼすのではなくて、食べ物を与え、水を与え、しかも送り返してあげる。しかもイスラエルの王は盛大なもてなしをした。ちょろちょろっと植物をあげただけではなくて、盛大なもてなしをして彼らに飲み食いをさせて、そして彼らをわざわざイスラエルに連れてきた彼らをシリアへと戻してあげている、そんな行動を取るわけなんです。そしてその結果、アラブの略奪隊は二度とイスラエルの地に侵入してこなかった。不思議な話ですよね。戦いによって彼らはシリア軍を退けたのではなくて、憐れみを注ぎ盛大なもてなしをすることによって、シリア軍は二度とイスラエルに侵入してこなかった。私もこの時に初めてこの話を、意識して、読み、本当に神様がされることの不思議さを感じることができました。多分この世の中の常識で考えるならば、シリア軍を攻撃し、そして捕虜に捕らえ、自分の有利に物事を運ばせようとするでしょう。しかし神様はそんなシリア軍に対して憐れみを注ぎなさいと言われているんです。そして憐れみを注いだ時に何が変わったのか、彼らの心が変わったんですよね。彼らはもう二度とイスラエルには攻めてこなかった。そんなこの世の中とは常識が、この世の中の常識とは違う、突拍子もない行動に私たちは見えるかもしれません。でもどうでしょうか、 イエス様がしたことはまさにこうだったではないでしょうか。イエス様は主税人、罪人と呼ばれる社会のはみ出し者たちと食事をし、交わりを持ったと聖書に書かれております。そしてそれはその当時のユダヤ人社会において、特にパリサイ人たちは絶対あってはならないことだとイエスを批判したわけなんです。しかしイエス様はそこで罪人、主税人を立法によって裁いたのではなく、憐れみをかけ愛を示したときに何が起こったか、彼らが変えられていったわけなんですよね。主税人、罪人がキリストの弟子へとなっていったわけなのです。そして変えられた罪人たちが今度はキリストの愛をもって社会を変革するものへと変えられて用いられていった現実が聖書には書かれてあるわけです。これが憐れみを愛するということではないでしょうか。そして十字架という憐れみこそ究極の憐れみとして私たちに注がれたイエス様の愛であるわけです。そしてその憐れみのゆえに私たちも変えられているわけなのです。そして最後は減り下って神と共に歩むということです。それは私たちが神の存在を認めるということではないでしょうか。それは私たちの信仰であります。神を信じるということです。そしてただ神を認めるだけではなく、へりくだり神と共に歩みなさい。それは神という存在が私たちにとって必要であるという、必要な方であるということ、神の御言葉に聞き従うという生き方が私たち自分にとってはなくてはならないことだと認めることです。それは、そしてそれはただ神様を信じ従う、金魚の糞のように神様にただついていくだけではなく、あなた方はへりくだり、よく考え、懸命に神と共に歩みなさいということが求められているわけです。ですから私たちはただ神を信じているだけではないのです。このように礼拝を通して神様が何を語られているのか、私たちは謙虚に考え、懸命に神の御心を求めていく機会があるのではないでしょうか。礼拝だけではなく、日々聖書を読むときに、神に祈るときに、神に聞きながら歩むときに、私たちはそのことをしていくわけなのです。そんな礼拝でもあり、聖書を読むことでもあり、祈りでもあります。それは当たり前のようなことでありますけれども、実はその当たり前のことを当たり前のようにできない弱さが私たちの中にはあるわけです。そして時にそんな当たり前のことを私たちは無視し、神様に子牛を捧げようか、何千のお羊を捧げようか、油を捧げようか、子供を捧げようかと、自分自身を神様の御前によく見せよう、神様のためにこれだけやったから十分ではないかと、自己満足に走ってしまう弱さもあるのかなと思うわけです。ですからもう一度神様の御心を求め、神様が何を求めておられるのか、それは公義を行い、誠実を愛し、へりくだって神と共に歩むことではないか。私は以前から、ね、言っていますけれども、決して私たちの教会が誰からも気づかれるような大きな、メガチャーチに、なる必要はないと思っているんです。しかしそれよりもむしろメガチャーチではなく地味チャーチでいいと前から言っています。でも地味であったとしても私たちは神様が求めておられること、主が求められていることを誠実に粛々と行い、 公義を愛し、誠実を愛し、神と共に歩むということだけに関してはこだわりを持って歩み続ける教会でありたいなと願っているわけです。そして確かに地味であるかもしれない、でもそんな神様の御心からぶれない歩みを私たちがし続けていくときに、神様からいただいたビジョンに着実に歩み続けて継続し続けていくことができる、それが秘訣なのではないでしょうか。2017年、これから、そしてまたこれからの歩みも主に期待しながらも、何が主が私たちに求めておられることなのか、何が私たちにとって良いことなのか、ご一緒に受け止めながら歩み続けてまいりたいと思います。